こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。これから始める AI を AI 最適化 LLMO がこれ一冊でわかるわ。滝知見による生成 AI 時代のウェブ集客とコンテンツ戦略の実務書である。Google の AI モード、ChatGPT や Perplexity のような対話型検索が普及する中で、従来の SEO だけでは説明しにくくなった情報発見の変化を扱う本書の目的は、AI に回答として参照されるための考え方を AI を軸に AI を整理し、既存サイトやコンテンツ制作へ落とし込める形で示すことにある。用語解説にとどまらず、コンテンツ構造、構造化データ、EI クローラー対応、PDCA 運用までを扱う点で、マーケティング担当者やウェブ制作者向けの入門兼実務ガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、AI を上位概念にして AEO GOMO の混乱を整理する本書の中心的な価値は、 AI 検索最適化をめぐって乱立する用語を実務で使える分類に整える点にある。 AIO は AI 最適化という広い枠組みとして置かれ、その中で AEO は回答エンジンに選ばれるための最適、 GO は生成 AI の回答内で引用や参照を得るための最適化、 LLMO は大規模言語モデルに正確に理解されるための最適化として説明される。重要なのは、これらを別々の流行語として扱うのではなく、対象範囲と実務上の重なりを見極めることである。例えば AEO は検索結果の直接回答や音声アシスタントとの親和性が高く、GEO は複数情報源を統合する生成エンジンでの可視性に関わる。LLMO は日本の SEO 実務で広く使われる語として、ブランド情報や専門性の正確な伝達を意識させる。本書はこの違いを踏まえつつ、現場では共通施策が多いことを示し、用語の選択よりも戦略設計と実装を優先する姿勢を促している。次に、検索順位から AI 回答内の可視性評価軸を移す本書が前提にしている大きな変化は、ユーザーが検索結果の一覧を比較してリンクを選ぶ行動から、AI が生成した要約や回答先に読む行動へ移っていることである。従来の SEO では、検索順位、クリック率、流入数が主要な成果指標になりやすかった。しかし AI オーバービュースや対話型 AI 検索で、ユーザーがサイトを訪問する前に疑問を解消する可能性が高まる。そのため単に上位表示されるだけでなく、AI の回答において情報源として扱われること、ブランド名や専門情報が正確に言及されることが重要になる。本書は AI 最適化を SEO の代替ではなく、SEO と並行して取り組むべき領域として捉えている。これは実務上妥当な整理であり、検索エンジンのクロール、インデックス、ランキングが依然として情報取得の基盤である一方、回答生成の段階でどの情報が選ばれるかという新しい競争が生まれているためである。結果として、コンテンツ担当者はページ単位の流入だけでなく、AI 回答内での露出や引用可能性を意識する必要がある。さらに、AI が抽出しやすい結論ファーストのコンテンツ構造を重視する本書の実践面で特に重要なのは、AI が理解しやすく、引用しやすいコンテンツ構造を作るという考え方である。生成 AI は長いページ全体を人間のように読んで評価するだけでなく、見出し、段落リスト、FAQ などの単位で情報を取り出し、回答に組み込む。したがって曖昧な導入を長く続けるよりも、見出し直下で結論を明確に示し、その後に理由、条件、注意点を補足する構想性が有利になる。疑問下駄の見出しと短い回答パラグラフは、ユーザーの質問と AI の回答生成を接続しやすくする。FAQ の設置も想定される検索意図を明示し、ページ内の情報を再利用しやすくする施策である。ただし、本書の意義は単なるテンプレート化を進めることではない。AI に選ばれるためには、情報の粒度、文脈の明確さ、専門用語の定義、関連する質問への網羅性が必要になる。読みやすさと機械可読性を両立させる点が、AI 時代のコンテンツ設計として強調されている。そして、構造化データと EEAT で情報源としての信頼性を補強する。AI 検索で参照されやすいコンテンツを作るには、文章の品質だけでなく、情報源としての信頼性を明確に示す必要がある。本書はそのための要素として、構造化データ、著者情報、更新日、専門性の提示、独自情報の発信を重視している。構造化データはありから FAQ ページ、パソン、オーガニゼーションなどの形式を通じて、ページの種類、作成者組織、質問と回答の関係を検索エンジンや AI システムに伝える手段である。これにより AI がページ内容を解釈する際の手がかりが増える。 EEAT の観点では、誰が書いたのか、どのような経験や専門性に基づくのか、情報がいつ更新されたのかを示すことが重要になる。特に生成 AI は既存情報を統合するため、一般論を繰り返すだけのページよりも、一次情報、実務経験、独自調査、明確な出典を含むページの方が情報源として評価されやすい。 本書は信頼性を人間向けの印象論ではなく AI にも理解可能な形で配置する必要性を示している。最後に AI を PDCA で既存強い策を継続的に更新する。本書は AI 最適化を一度きりの設定作業ではなく PDCA で改善し続ける運用課題として扱う。これは生成 AI 検索の仕様、クローラー、回答生成の方法、表示形式が短期間で変化するためである。まず既存サイトを点検し、重要ページの見出し構造、FAQ、著者情報、構造化データ、更新状況、クロール許可などを確認する。次に検索意図に対して結論が明確か、 AI が引用できる単位で情報がまとまっているか、専門性や信頼性が示されているかを改善する。実施後は検索流入だけでなく AI 検索での言及、ブランド名の表示、想定質問に対する回答内容の変化を観察する必要がある。本書の実務的な立場は AI 最適化を SEO 部門だけの作業に閉じない点にもある。広報、商品担当、カスタマーサポート、経営層が持つ情報も AI に正確に理解されるブランド情報の材料になる。変化の早い分野だからこそ、固定的な正解を求めるより、検証と更新を前提にした運用設計が重要になる。結論として、本社は生成 AI 時代の検索環境に対応したいマーケティング担当者、ウェブディレクター、SEO 担当者、コンテンツ制作者、ライター、コンサルタント、経営者に向いている。特に、従来の西洋は実施しているが AI、オーバービュースや対話型 AI 検索で自社情報がどのように扱われるかをまだ整理できていない読者に有用である。得られる利点は AEO、GLMO という用語の違いを理解できることだけではない。結論ファーストの文章設計、 FAQ の活用、構造化データ、 EAT、 AI クローラー対応、 PDCA 運用までを一連の実務として考えられる点にある。同ジャンルの本には LLMO だけを中心に扱うものや SEO の延長として AI 検索を説明するものもある。本書が目立つのは AI を広い枠組みに置き AEO、GMO を併記しながら共通して必要になる施策へ収束させている点である。用語の流行を追うより AI に理解され参照され信頼されるウェブ情報をどう設計するかを学ぶための実践的な入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は滝内健ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。